昨日は修養会ということで、妻の房子とまた私に、証しの機会、また主にある兄弟姉妹たちのお証しや賛美がありまして、大変大きな励ましをまた慰めをいただいたことであります。いろんなご都合で出席できなかった方々もおられると思いますけれども、ご報告させていただきたいと思います。私の、50数年のクリスチャン生活の中で、お世話になった方というか、私の信仰の支えとなった、あるいは成長のために励ましとなった方々が何人かおられます。お一人お一人をすべて挙げることはできないんですけれども、まず心に浮かぶのはディロン宣教師夫妻であります。川越で、伝道しておられて、私はその、ディロン先生に、導かれて、洗礼の恵みに預かりました。川越聖書教会というところであります。そしてその奥様のマルティルさんという、宣教師の娘さんでありましたけれども、本当に深い祈りの方で、私に子どもの伝道の 大切さを徹底的に教えていただいたご婦人であります。比較的近くに宣教師館があったんですから、時々行ったり、そこでの子ども会でご奉仕をさせていただいたりしたわけですが、いつもほとんどの場合にですね、彼女はお祈りをするときにこうやってお祈りするもんですから、ここの額に、手の跡がついているんですね。お伺いすると大体今までお祈りしておられたんだなということがよくわかる、本当に祈りの婦人でありました。リタイアしてウィスコンシン州に帰られた後にも本当にずっと祈り続けてくださったわけです。そのディロン先生たちが、その日本での伝道の証しをされた後にですね、アメリカの支援してくださっている教会を、巡って、宣教の報告をなさっただと思うんですね。でシカゴで、シカゴの聖書学院という、神学校があるんですが、そこでもお証しをされたようです。で私は直接ディロン先生ではなくて、ディロン先生の息子さんの、ダビデさんから聞いたんですけれども、ずっとある婦人がこのディロン先生の宣教報告を聞いた後でですね、坂野啓吉という学生がクリスチャンになって今は神学校で学んでいると、祈ってほしい。でその方の名前も知りません。会ったこともありません。でも何十年とだと思うんですね、祈り続けてくださったんですね。あちらから名乗り出ることもなく、ただそういうふうにして祈ってくれている人がいるんだよということを、デイビッドさんからお聞きしたことであります。進学校時代にお世話になった先生方はたくさんいるんですけれども、牧師になってからお世話になった先生方のことを思いますと、家内が昨日お証しをさせていただいてましたけれども、岡山聖心教会の長倉義雄先生という方がおられて、 もともと旧西軍の出身だったんですが、いろんな事情があって、上海で南京で大虐殺事件があったと、これについては人数がどうのこうのっていう議論があるようですけれども、南京で日本人伝道された方なんですね。で、戦後帰ってきて岡山で、伝道を始められ、続けられた方であります。日本人に対する牧会あるいは宣教については本当に多くのことを教えていただきました。そしてさまざまな苦しみや悩みがあるときにお電話すると、お忙しい先生ですけれどもじっくりとよく聞いてくださって本当に祈ってくださった先生だと思います。もう何年も前に昇天をされましたけれども、日本人の牧師としては一番ある意味では尊敬し、またお世話になった先生ではないかなと思っております。外国の方としては、ハンス・ビルキ先生という先生が、浦和福音自由教会の前の会堂でも説教も2度ほどされましたけれども、御言葉の黙想と深い霊性、そしてその御言葉の黙想から生まれる分かち合い、それを深く教えてくれた先生だと思います。そして自分の自身の人生の歩みについて御言葉から、あるいは神様の視点から自分の人生を振り返るということを教えてくださった先生だと思います。で、もう一人の方はジェームス・フーストンという先生で、神との友情とか魂の活動と渇望など、日本語の訳もできて出てますけれども、この先生とですね、前にもお明かしをしたことがあると思いますけれども、カナダのバンクーバーでのリージェントカレッジという進学校の創始者でありました。いろんなことがあって、どんどん進学生が増えていったんですけれども、先生はどちらかというと一人一人を大事にするタイプの先生で、あまりこのビジネスについてはあまり興味がなかったんですね。だけど理事会はどんどん進学生を受け入れて、たくさんの進学生が入ればそれだけ授業料も入るわけですから、でそれに対してジェームス・フーストンはあまり賛成しなかったんで、ある意味で学長の立場を下ろされて、でもですね、本当に私はすごいなと思うんですけど、先生の、進学校の、ご自分の部屋に、案内してくださいましたけど、一番外れに置かれてるんですよね。でも先生はそんなの関係なくまた元学長だったとかっていうようなことを鼻にかけることもなくですね、淡々と学生一人一人を愛してカウンセリングをし、霊的な導きをし、そして三位一体の神様のことをですね、三位一体の講義をずっと続けておられたわけなんです。今日ちょっと長く 前置きが長くなりましたけれども、キリストの再臨を待ち望む教会で、使徒の働きはですね、まさにこのキリストの再臨を待ち望むためにこの世界宣教に立ち上がった教会の姿が記されているところであります。この一章の一節で、これはルカの福音書を書いたルカが書いているんですけれども、私は前の書で、すなわちルカの福音書で、イエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しましたと言っております。この使徒の働きというのは何かというと、イエス様が行い始めた、また教え始めた、そのことを聖霊によって受け継いで、そしてこのエルサレムだけではなく、サマリアの全土、ユダヤ・サマリアの全土および地の果てにまで福音を述べ伝えた教会の姿が記されているわけです。別の言い方をすれば、イエス様が行い始め、教え始められたそのことを受け継いで、聖霊が教会を用いて宮座を継続されたということであります。これは2000年前からですね。最近よく SDGs という言葉が使われます。何年か前に、言われ始めたことですけれども、それはサステナブルディベロップメントゴールズというのの略ですね。すなわち、持続可能な発展目標というふうに訳されておりますが、このサステナブルっていうの、サステインっていう言葉は英語ではですね、もちろん持続するという意味がありますと同時に、こう支えるという意味を持っている言葉であります。教会が一時的に盛んになった、そしてやがて消えていくということではなくて、主の教会ですから、まさに、持続可能でキリストの再臨まで続く教会であってほしいというふうに、神様は願ってらっしゃると思いますし、また私どもも願っていきたいと思うんです。イエス様は苦しみを受けた後に40日間弟子たちに現れて、ご自分が確かに生きている、十字架にかかって確かに死んだ、葬られた、しかし3日目によみがえって、この弟子たちに何回も何回もいろんな形で現れてくださいました。そして彼らに、人たちに神の国のことを述べ伝え続けたわけです。イエス様は人たちと一緒にいるときに、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊のバプテスマを授けられるからですと、父なる神の約束を確認されました。人たちは早合点して、今こそイスラエルのためにダビデ・ソロモンの王国の時の繁栄のような、王国をもう一度再興してくださるおつもりなんではないかというふうに考えて、今ですかというふうに聞きますけれども、イエス様はいつとかどんな場合とか、そういうことはあなた方には関係ない、天の父なる神様がお考えなので、イスラエルの再興については 神様にお委ねしなさい。しかし聖霊があなた方の上に臨むときに、あなた方は力を受けます。そして今申し上げたように、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言って、天にお帰りになったわけです。イエス様はさまざまなところで福音書の中で、全世界に福音が届けられる、述べ伝えられて、それから終わりが来ますというふうにおっしゃっています。ですから私たちは福音を述べ伝えるのは、もちろんお一人お一人イエス・キリストの十字架と復活の福音を聞いた人たちが罪を悔い改めて御救いに預かる神の子供とされる、そして、新天新地に入れられる、そのためでありますけれども、もう一つの面から言うならば、まさにこのキリストの再臨に備えるためであります。で、地の果てまで私の証人となるというふうに言って、イエス様は天にお帰りになったわけですけれども、キリストの証人、これはイエス・キリストが神であられるのに人になったという、キリストの受肉、そしてイエス様の罪なき生涯、またイエス様の説教、さまざまな不思議な御業、その証人、それとともに何よりもイエスが十字架で人類の、また私たちの罪の身代わりとして体を裂かれ、また血を流して命を捨てになったことの証人、そして葬られましたけれども3日目によみがえって弟子たちに現れた、そのイエスの復活の証人ということであります。私たちもまた、そのあなた方は私の証人である、私に会ったことはあるでしょう、復活のキリストを、目で見たことはないかもしれないけれども、その御臨在の中に生かされているんではないですか。そのようにこのイエス様と一つに結びついている、イエス様と結合している、イエス様と一体となっている私たちなんです。考えてみれば、神様であるキリストと人間に過ぎない私が結びつくということは不思議なことであります。また罪のないキリストが罪人である私と結合する、つながる、一体となるということは本当に恐れ多いことだと思いますね。ありえないことだと思います。でもイエス様は十字架でその罪を許し、そして御聖霊を送られて、この御聖霊によって私たちはキリストと一体とされているものなんです。だからイエス様の持っておられる恵み、イエス様の持っておられる清さと愛、神から、父なる神からいただいたその祝福のすべては、このイエス様と私たちが一体となることを通して私たちのものになるんですよ。そして私たちが持っている自己中心や罪、汚れ、わがまま、さまざまな傷、それはこのイエス・キリストが引き受けてくださっているわけです。一体となって、なんで2000年も前の出来事が私のに関係があるんだ。なぜならばイエスは今も復活してこのところに臨在しておられるからです。そしてバプテスマ、洗礼と、また聖餐を通して、そのイエス様と私たちは一つになっていることを 確証することが、確信することができるのであります。さてイエス様はこのようにして、聖霊が臨む時にあなた方は力を受けて私の証人となると最後の言葉を弟子たちに、人たちに語られて、9節から書いてありますように天に昇っていかれました。そして雲がイエスを包み込み、そして彼らの目には見えなくなった。まあ、栄光のを表す雲ですね、によって包まれてイエス様は天に上げられていきました。この人たちはそのイエス様が天に昇っていかれるその姿をずっと、まあ、見上げていたわけですけれども、するとふと気がつくと、その自分たちのすぐそばに二人の白い衣を着た人たちがおりました。おそらく天使だと思います。その二人は人たちに向かってこう言いました。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。キリストの再臨について明確に述べているわけです。しかもそれは霊的な、あるいはこう精神的な目に見えない形の再臨ではなくて、登っていかれた時にイエス様は復活された体、また傷ついたそのお体を持って天に登っていかれた、そのお姿そのままに何百年、あるいはもうもっと経ってるわけですけれども、その後に再臨されるという約束をしたわけです。だからあなた方がこのずっとただ天を見上げて黙って立っているのがあなた方の使命ではない、あなた方はキリストの証人となるんだとイエス様に言われたでしょうと、だから全世界に出て行って福音を述べ伝えようということを言ったわけですね。やがてこの弟子たちはこのオリーブ山から、まあ、1. 何キロぐらいでしょうかね、安息日に歩くことを許されたぐらいの本当に短い距離に寝起きしていたわけですけれども、そのエルサレムに入ってその、まあ、屋上の部屋に上がりました。まあ、これはおそらくイエス様が最後の晩餐を弟子たちと共に、召し上がられたあの部屋、そして復活の後にイエスの復活を信じきれないで、閉じてですね、ユダヤ人を恐れて、まあ、縮こまっていた弟子たちがこう固まっていたあの部屋だと思います。そこに彼らは集まって、まあ、残念ながらここにはイスカリオテユダの名前はありません。彼らは皆、14節、女たちと女の弟子たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。ご聖霊が下られることが2章のところから書いてありますけれども、それまでの10日間ですね、つまりイエス様は、まあ、イースターからペンテコステまでは50日間、ペンテコステっていうのは、まあ、50日という50日祭ですね。だから40日間は弟子たちに現れた。でこの空白というか、この10日間、聖霊が下るまでの10日間、彼らは 祈りと、それからイスカリオテユダの代わりにマッテアという人を使徒に加えた。十二使徒がいて初めて教会になるわけですから、この二つのことをしたわけですね。この中に母マリアがいるということは非常に興味深いことではないでしょうか。マリアさんは確かに素晴らしい女性で、イエス様を、まあ、処女にして、お産みになった女性であります。神様に選ばれた女性ですけれども、まあ、信仰の対象ではないですよ。だってこのマリアさんが祈ってるわけですからね。イエス・キリストを通して父なる神に祈ってるわけですから。そしてイエスの兄弟たちもその祈りの群れに加わっております。マルコの福音書の6章を見ると、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、そして妹たちと書いてあります。イエス様の家族、この人たちはイエス様がこの地上で生きていた間はイエスが救い主であるということ、神の子であるということを信じきれなかった人たちであります。マリアもそうです。マリアは聞いていたのに本当には信じられなかった。皆さん、イエス様でさえもですね、家族伝道は苦労されたと思うんですよね。まあ、こういう言い方が適切かどうか分かりませんけれども、今まで一緒にご飯を食べていた、一緒に寝ていた、一緒にお皿を洗っていた、一緒にお掃除をしていた、一緒に家事をしていた、一家の大黒柱で稼ぎ頭であったであろうイエス様が30歳の時に神様から示されて伝道の生涯に入るためにナザレの家を出てったわけでしょ。途中で引き戻しに来たりしていますけれども、家族の伝道っていうのは最も難しいんですよ。でも、まあ、イエス様が天にお帰りになった後でマリアさんも兄弟たちも、またはおそらく姉妹たちも、この私たちのお兄ちゃんは、私の息子はメシアなんだ、救い主なんだ、そしてやがてイエスが天に昇った後に彼らは祈って聖霊の降臨を待ち望んでいたわけです。そしてこの教会はずっと聖霊によって守られて続いて、やがてイエス様が天に昇られたのと同じような姿で再臨する、その再臨を待ち望んで、ずっと続いてきたわけです。キリストの教会は間違いを犯さなかったわけではありません。仲間内で喧嘩をしたり、派閥争いをしたり、あるいはお金の問題を起こしたり、異端の人たちが入ってきたり、あるいは十字軍をやったり、まあいろいろ、まあ今から見ればなんで教会がそんなことするのっていうようなことをやってきてるんですよ。だから教会は完全な人たちの、間違いのない人たちの集まりではありません。ですけれども、その頭ではキリストなんです。まあ、皆さんに私はぜひ申し上げておきたいことは、どんな教会も完全な教会はないということです。この地上には完全な教会は一つもない。住み人の集まりです。欠け目の多い者たちの集まりです。でもイエス様によって愛され、罪許されて、そしてご聖霊をいただいて、 ご聖霊によって守られているのが教会なんです。だからどこの教会に行ったら、まあ会うとか会わないとかいろいろあると思いますけど、私も福音自由教会大嫌いだったんですよ。大嫌いだったというと本当に申し訳ないんですけど、まあ、私もその一人なんですけど、私たちの教会の牧師、まあ、森裕子先生は別として、斉藤先生も北先生も私もみんな外人部隊ですよ。福音自由教会で救われたわけじゃないんですよ。だけどね、まあ、そういうふうにしてこう福音自由教会は開拓伝道をたくさんしてきたので人材が足りなくなっちゃったんですよ。だから、まあ、無牧にするわけにいかないのでそれで他の教会で洗礼を受けた人、他の教会から献身した人を引っ張ってきて、それでこうそれだけ、まあよく言えばキャパシティがある、それだけまあいわばおおらか、よく言えばそれだけこう幅が広い、細かいことはあまり気にしない、小さな違いは大したことはない、まあ、99% 大体同じなんですね。あとの 1% が違うので、もうどっちの方が正しいかということをやってるのはどうなのか。福音自由教会はですからいろんな神学校を出た人たちが来てるわけです。まあ、私も斉藤先生も北先生もそれで出た進学校も違います。まあ細かい点では意見の違いがあるかもしれませんけれども、そういうのはまああまり意味がないわけです。むしろキリストの教会がのためにこの、まあ、そういうところが福音自由教会にはあって、私のようなものも、まあ、ある意味ではこの大胆にその交わりの中に入ってこれたわけですね。だからまあ嫌いだったけど入ってみたら結構いい教会だったというのが本当の本音のところです。まあ皆さんも絶対に教会から離れないでください。つまずくようなことがあっても、あんなことクリスチャンなのにやってってんのかというふうに思うようなことがあったとしても、あの牧師はちょっと、いろいろ問題があるというふうに思ったとしても、教会から離れたらサタンがあなたを狙っています。私は教会から離れて祝福された信仰生活を全うした人っていうのは会ったことがないです。だから問題があっても、戦いがあっても、つまずきそうであっても、傷があっても、自分と意見が違ったり性格が合わなかったり人があっても関係ない。神様を礼拝するために来てるんですから、ぜひキリストの再臨がやがてあるんだ、その時に私たちは新しい天と新しい地において再び会う時に、あんなちっぽけなことでよく喧嘩したもんだねと 笑って和解できると思うんですね。ですからぜひ小さなことで目くじらを立てたりしないで、本当に神様を礼拝して救い主イエス様につながって同じ聖霊をいただいていて、自分たちはそれぞれの賜物の違いがあっていいんだということをですね、思って教会から離れないでください。それがまあ私の願いでもあります。私たちの教会もまた持続可能な教会として、イエス様のご再臨まで、まあ、人は変わり牧師は変わるかもしれません。ここにいる方々全員は イエス様のご再臨の時まで生きているかどうかは分かりません。生きている人はいるかもしれませんけど、でも浦和福音自由教会という教会は御言葉を中心として祈りを大事にし、お互いの愛を大事にし、小さな点の違いはあまり気にしない、それはお互いにお互い様で許していく、そういう教会としてですね、永続する教会であってほしいと思います。お祈りします。父なる神様、本当に不思議なことです。クリスチャンホームに育たれた方もいますけれども、全くの無知、またキリストについて教会について全く知らなかったようなものが、神様によってチャンスが与えられ、また周りの方々によって祈られて今に至るまで教会につながり続けているということは、なんと不思議なことでしょうか。私たちもまた先輩が私たちのために福音を伝えてくださり、また祈ってくださったように、またご奉仕してくださったように、私たちもまた同じように後に続く方々のために祈り、また配慮をし、また奉仕をし、また祈っていくことができるように導いてください。そしてともともにキリストのご再臨を待ち望む教会に属する者として、しっかり教会に足を置き、悪魔の誘惑によって離れることのないようにお守りください。皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。